ジオパワー。毎日の中に埋もれているハッピー探し、花のハッピーエブリデイ。こんにちは、シンガーソングライター花です。今日の収録日9月17日土曜日、そして配信日は21日水曜日となっています。今日の松戸伊勢丹通りはまだ夏の暑さを取り戻した感じでしたけれども、夜になって満月が夜空に輝いているはずなんですが、通りから見上げてみたところ、ビルの狭間なのかちょっと見ることができませんでしたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そして今日はは
い、登場のアシスタントのメロキです。
はい、久しぶりに出社しました、ね、よろしくお願いします、はい、
なんか台風がね、なんか近づいてきてるという、
そうなんですか、
ことみたいですよ、
はあ、でもこの間もね、あの生メロキは来なかったけれども、はい、
そうですね、あの流山のね、はいはい、流鉄のイベントに、はい、あのでちゃんとレポートしました、
はい、声は出演していただきましたけれども、はいはい、で一昨日15日は中秋の名月だったんですけれども、メロキはお団子とか食べましたか。
食べますよ。
食べました。一昨日だよ。
はい。
嘘。
いや、ほとんど嘘
です。本当に嘘でしょ。私だって食べ忘れてしまいました。ね、そして今日は満月ということで、それずれてるんですけれどもね。皆さんフェイスブック見ると、あの満月の写真をね、15日の中秋の名月の写真なんかをアップしてる方も見かけました。うん、そしてふんではない。なんかその辺で言いたいことは。
いや、なんかちょっとほら最近ちょっとこう肌寒くなってきたからね。
そういえば、ね、肌寒くなる前に、ね、なんとなく、ね、なんか夏バテって言ってませんでした。
ほらちょうど8月むちゃくちゃ暑かったから、ね、そこで9月になってこうちょっと涼しくなって、うん、ちょっと夏バテ気味、
うんうんうんうん、
そんな時には
そんな時には何ですか。
何がいいですか。
何ですか。
何でしょう。
ビールじゃないですよね。
ビールも大事ですけど
ビールも大事ですけど、何と言っても何ですか。
小金塾の
ニンニク
ですよね。
発芽ニンニクをね、食べて元気を取り戻してほしいなと思うんですけれども、はい、もう匂いもないので、うん、あのぜひね、ヤフーショッピングで小金塾ニンニクというふうに検索していただけるといつでも買えますのでね、よろしくお願いします。
はい、
はい、
お願いします。
なんか取ってつけたようではないですね。
いや、そんなことないですよ。
いいですよね。
ここカットですね。
え、
取ってつけたわね。
はい、で大体あの、第1、第3水曜日が配信日なので、収録から2週間ぐらいいつもあるんですけれども、まあ、今回この2週間の私の活動をいつもねお話しさせていただいております。7日と13日は地元小金でママと赤ちゃんたちが集まる子育て広場カルガモさんというところでね、歌わせていただきました。
そうなんですか。
なんかお茶みたいの飲んでないでなんか反応してください。
いやいや、
そこで
ほら、ね、はい、なんかそんな素敵な、ね、ことがあったんだなと思って。
素敵なことがね、うん、こちら小金地区社協さん、社会福祉協議会さんのスタッフやボランティアさんがいつもね主催されているんですけれども、もうね14年前からやっているそうでした。で、私たちとかメロキが子育ての頃はね、なかなかママと赤ちゃんで遊びに行く場所ってそんなになかったですよね。
なかったですね。
なかったですよね。本当に雨なんか降るともう、あのお家の中で行き詰まっちゃうんですけど。
私はあの別にあの独身ですから。
あ、そうなんですか。あ、そうだったんですね。
子育ての経験がないんで。
じゃあ子育ての経験がないっていうことにして、はい、本当にどこに雨の日なんかは遊びに行ったらいいんだろう。まあ晴れの日はね、公園なんか行ってましたけど、でも今はいろんなとこで松戸市も子育て広場が開催されています。で、私は小金のね、そのカルガモさんっていうところにあの、呼んでいただいて、あのママと赤ちゃんのために、ためにというか前で、まあ、ちょうど開催500回ということだったんです。で、500回記念ということで行って歌わせていただきました。小金市民センターと小金北市民センターっていうところだったんですけども。
そうなんですね。
なんか思い出し、懐かしくないですか。独身でも、
いや独身でもね、まあ
独身でも
そんなことがあったのかなみたいな。
ね、それだけですか。げんこつ山のたぬきさんって知ってますよね。
うんうん、知ってますよ。げんこつ山のたぬきさん、
こう手でね、こう手遊びしたりとかして、うん、はい、最後じゃんけんするんですけど、まあ、そんなのもしながらもギターでいろいろ歌わせて いただきました。トトロとかね。で、まあ、スタッフの方はほとんどボランティアさんなんですけど、年齢的にはもうお仕事とか子育てとかリタイアされた、うん、あの方がですね、お孫さんがいるような年齢の方とかたくさん関わっていらっしゃいました。でそこに、ママと赤ちゃんが遊びにたくさん来ているっていう、そんな場所でした。
うーん、
まあそんなところがあったんですけど、
はい、
びっくりというかちょっと嬉しかったのは、うん、そこのスタッフの方が、まあ、全然私知らない方だったんですけども、先日ねネパールの件で東京新聞でね取材していただいたんですけど、そのあの記事の切り抜きを見つけて持ってきてくれたんですね。私もまだ見てなかったんですけど、聞いてますか？
聞いてますよ
持ってきてくれて、あこんな、ね、ネパールの支援をやってるんですね、文房具集めてるんですねっていうことで、皆さんにもその新聞をきっかけに、まあ、文房具集めてるんですよって、うん、もう締め切りしたさせていただいたんですけれども、うん、もう本当にそんなお話もちょうどできてすごくありがたくて、
うーん
新聞に載ったおかげでもう毎日ね文房具教室にね文房具がね、
素晴らしい。でもね
たくさん届いてるんですよ。
新聞以外でもね、やっぱり何といってもこのラジオポアロ、ね、このラジオを聞いた人もきっとね何人かね、
そうですね、きっと
ねやってくれたんだと思います。
くださったとは思うんですけれども、本当にたくさん毎日毎日ね、あの送っていただきまして、
どんなものが集まったんですか？
それがですね、それが感動的なんですよ。例えばあの、もうダンボールっていうか B5 の, あのサイズのちょっと箱、ちっちゃい箱にノート2冊と鉛筆2本と消しゴム1本っていう、1本消しゴム1つっていう、そういうセットになったものをもうドーンとね何十冊何十冊20冊送ってくださった方もいれば、もうそれはそれでも重たいんですけども、中にはあのモノの消しゴムって有名じゃないですか、あの消しゴム2個を封筒に入れて郵便で送ってくださった方がいて、可愛いというかもう本当にもうこういうね、あの封筒に2個入れて送ってくださる方、どんな気持ちで入れて切って貼ってポストに入れてくれたのかなと思うと、本当にあのジーンとしたりとかね、あと自分でこう段ボールっていうかな、厚紙をに切り込みを入れて、なんか箸をこう固定するみたいな感じで鉛筆を6本ぐらい厚紙に固定して、
あなるほど、6本ほど、
そう、それを手作りでして、そして6本の鉛筆を送ってくれる方とかね、いて、本当にのその送ってくれるもののこう形とかものにすごくいろんなものを、気持ちとか人生とか感じまして、本当に私もらうわけじゃないのに毎回届くたびに感動してました、
ね、これがネパールの子どもたちのね、
はい、
手にしっかり届いて、
そうですね、もうそういうつもりで、ね、今月末にまあ、あのミュージシャン何人かでやってるね、朝というグループで、月末に持っていくんですけれども ね、はい、ということで、そんな本当にささ一つの力は本当にささやかなんですけれども、どれにもあったかい気持ちがねあって、そんな気持ちメロキは あるんですか？
いや
大体
ほら例えばねバンドとかね
はい、はい、
あとそういう今回オリンピックとかね、
はい、
やっぱりその団体競技とかそのね大勢でやるっていうのはやっぱり、ね、一人の力がこう大勢ねやっぱこ
う
左右するじゃないですか、
ね、確かにそうですよ ね、
そういうのはね
そういう
感じますよね。
本当にちっちゃいことなんですけども、それがないと大きなことにならないというねことなんで、しっかりと持って届けていきたいと思うんですが、ということで今日の一曲はそんな小さな力で何ですか、森の火を消すというハチドリの伝説がありますけども、今日の一曲をお聴きください。ハチドリ、
「もう晴れ」 愛することを思うこと寄り添うこと人を愛すること伝えること許すこと喜び
千鳥、
はい、
今回ライブ抵抗をお届けいただきました、
ね、そうなんですね。ライブ
北千住でやったんですよね。
確かそうだったと思います。
北千住にそういう場所があったんですね。
そうなんですね。なんていうとこだったっけ。そういうのはちゃんと打ち合わせしとかないとダメじゃない
いやいい。
これはですね、 J-COM さんでも2013年に1年間、はい、あの流していただいていましたので、もしかしたら松戸の皆さん聞いたことがあるなという方もいらっしゃったかもしれません。はい、これ CD もねもちろんありますので、今回ですね番組にメールをくださった方に1名様にですね、
1名だけです、
はい、CD をプレゼントさせていただこうかなと思っています。
うーん、
応募されている方はですねメールでお願いしたいと思うんですけども、はい、アドレスを申し上げますと、はい、hana@fmmatsudo.com、 hana@fmmatsudo.com にメールをお願いします。そしてメールの中には必ず番組の感想、
うん、
そして2つ目、ハチドリというキーワードも書いて送ってください、うん、そしてあの送り先の郵便番号、住所、お名前、お電話番号、そして、まあ、本名でね、もしか、感想を読ませていただくこともあるので、本名で困るなという方は、ラジオネームも書いて送ってください。
なるほど。じゃあ、はい、メロキみたいな感じ。
そう、メロキみたいな。うん、かっこ山下直樹。
ダメでしょ、それ。
そういうか、はい、そういう感じでね、うんうん、やってみようかな、みたいな、なるほ
どね、
はい、ことなんですけど、はい、なんか今の曲について、こう、うん、何か
そう、ね、
ありますかね。
ハチドリっていうのはね、その、はい、そもそもコンセプトがね、
コンセプトが、ま
あ、非常にこう歌詞のイメージがね、
はい、
あれ南米ですか、
そうです ね、アマゾンに伝わる昔話だというふうに ね、うんうんうん、ね聞いてまして、本なんかも、うん、絵本も出てますけど ね、うん、
ありますね、
はい、
その要するに鳥がこのやっぱりその火事になった山火事を、
まあ、森が火事になってみんな逃げ出したところ、うん、まあ、動物たちに逃げ出したところ、うん、その小さなハチドリ、なんか3センチほどの小さな鳥らしいんですけど、
そんなちっちゃいんですか。
そんなちっちゃいんですよ。だからハチドリ、だからハチドリっていう、でくちばしはピューとストローみたいに長いらしいんですけども、私実物見たことないんですけど、その小さな鳥だけがくちばしに水を含んで、うん、火を消そうとした、うん、ところ動物たちがそんなことして火なんか消えるわけないじゃないかと笑ったというようなね、うん、あのお話を聞いて、
これはだから偶話のような感じですね。
そうですね、すごい
人間にもよく例えられますよね。
そうですよね、まあ、うん、皆さんボランティアなんかもね、うん、あの先ほどの社協の方じゃないけどされているのも、本当に小さな、明日どうなる、明日森の火が消えるわけがないんだけれども、でもみんな小さなことをやっていくのが
大事ですね。
大事なんだと。ハチドリはでもそんなことは言わずに、僕は僕にできることをしてるだけなんだよっていう、そのなんていうんですか、大げさになんか いいことをやってるんだじゃないみたいなね、うん、それもいいなと思って、うん、
要はその自分には自分に、ね、できることをコツコツやっていく
と、ね、そうそうそう、それがどうなるかは分からないけれども、うん、っていう話がねすごいなと思って、
まあ、そういうことをね、
作らせていただきましたけどね、
まあ、そういうことを、はいはい、ね、今回花さんがねこう作詞するときに思ったイメージをね、
はい、
皆さん思い浮かべながらねこの曲を聴いていただけると要はねどういうことかというと、楽曲というのはねやっぱその聴きながらこうやっぱね、はい、頭の中でこう想像の世界とかやっぱ映像化するとかそういうの大事ですよね、はい
は
い、
そうです ね, ね
じゃあね、1名様にプレゼント、
あ、そうですね、
スタジオ版でしょこれは、スタジオ版がプレゼント、
そうですね、
ライブ版ですか、
はい、はい、送ってメール送ってもらえたらと思います、はい、
ちゃんとしたスタジオ版が届くそうです、
スタジオ版、スタジオ版撮ってないんですよ、まだ。あ、ライブ版ですけども、今度いろいろまた新しくレコーディングしようと思ってますんで、はい。
じゃあ、スタジオ版をね、届けられるように、ね。
にしたいと思いますので、よろしくお願いしますね。
はい。そして、じゃあ、次のコーナー
に参ります、はい。子供の言葉は大人社会への鋭いメッセージ。今日の作文ということなんですけど、私北小金でね、文文教室という作文教室を21年やってるんですが、でそこで書いてもらった作文をいつも一作読んで、そして書くヒントをお届けしてるんですけども、なんと今日は読む作文をうっかり忘れてきてしまいました。
ダメじゃないですか。
あらら、どうしますか。
まあ、いつものことでは
ありますが、いつものことではね、今日一応テーマはですね、うん、大人と子供どっちが得っていう、うん、あの作文がたくさんあってですね、うん、それを持ってくる予定だったんですけども、ちょっと覚えてるところだけ読みますんで、その後はメロキが、あの、うん、いきなり自分の作文を作ってくださいね。
わかりました。
子供になって、
じゃあ、アドリブで考えておきます。
じゃあまず、あの、はい、すごく印象っていっぱい面白かったんですけども、うんうんうん、印象的なのが、今思い出したのが、小学校低学年の子が書いたので、大人と子供では大人の方が得ですっていう子がいました。で、その理由は、50代の大人が一番得だということなんですよ。で、なんでっていうと、子育ても終わって、なんかもう大変なことがもうなくなったから、もうあとは楽に毎日暮らせるので、50代の大人が一番得だという作文を見つけて面白いと思って、他はねもっといろんな理由なんですけど、
子供が書いたんですか。
もちろんそうですよ、作文教室で。めっちゃこれ面白いと思っていろんなの今日持ってくる予定だったんですけど、忘れたんでまた次回紹介したいですけど、はい、メロキ的には大人と子供どっちが、
いや、これはね、やっぱり大人の方が全然得ですよね。
じゃあどんな理由か言いましょう。
まあ、子どもの場合はもちろん、その例えば、ね、その割引とか、ね、いろんなことありますけど、
けど
やっぱり大人の方が人生経験多くて、ね、うん、いろんなテレンテクダ、ね、
それテレンテクダイコールメロキみたいな。私はテレンテクダないですけど、
うん、ないですか、
はいはい、うん、あるから、まあ、
やっぱりそういうね、こうやっぱり幅の広さね、うん、こうやっぱそういういろんなことをこうね、うん、できる、
うん、
やっぱどうしても例えば子供だったらね、うん、お酒飲んじゃダメですよ、タバコ吸っちゃダメですよ、うん、まあ制限があるわけですね、
うんうんうん、
でもやっぱ大人になれば、うん、まあそれは自己責任ではありますが、うん、ね、もうやれることも散々できるというね、もう失敗しても自分の責任、うん、成功したら自分のね、うんうん、というような、まあそういうことです、
う
ん、
まあそうですね、
私は大人がまあ得だと思います。
好きなこともねできるし、まあ、ちゃんと責任を取れるのも自分ということで、
そうそうそう、
はい、そういう意味で
大人が得、
どっちかな、
ハナ、うん、さんは、
どっち、え、それはあんまり考えておかなかった自分で。どっちだろう、やっぱ大人かな、
でしょ
う、うん、
だって花さんだって大人になってからいろんなチャレンジをでき
たんじゃないですか。まあ、そうですよね、そうですよね、うん、やっぱ大人かな、まあ、今回はいつもですね、ここでも、あのラジオで作文も募集してまして、はい、今日は大人と子どもどっちが得っていうことで募集したいと思います。短くてもいいですので送ってください。やはり1名様にはアドバイスを書いてお返事を送るようにしております。宛先を申し上げますと、郵便番号 270-0004、松戸市野々平が200、プラージュ北小金103、文文教室までお願いします。生徒もね、いつも募集しております。電話番号 047-348-5606 までお問い合わせください。ただいま秋の無料体験教室もね実施中ですので、ぜひ 興味のある方はお問い合わせください、
はい、
ということで、さて後半戦というか、いよいよ作文コーナーが終わりまして、
9月10日なんかあったんですね。
9月10日、ね、なんかあったんですよ。何があったっけ。ああ、月1でやっている、私主催している東松戸のね、日が松オープン、日が松タウンカフェというところで、うん、日が松オープンマイクというのを、まあ、ありました。まあ、今回4回目なんですけれども、ラップの沼ちゃんっていうのがやってきて、すごい面白かったんですよ。
何歳ぐらいの人ですか。
28って言ってましたけど、全然若い感じで、でなんかラップも、うん、あの何が楽しい、私ラップって別に普段聞かないんですけども、何言ってるか分かんないから早くて、でもなんていうのかな、4ヶ月ぐらいもうねやめようと思ってね、くじけてね4ヶ月やってなかったんだって。でもたまたままたやってみようかなっていうことで、また前を向いてやっていこうという、そういう自分の人生をですね、なんか言ってんですよ、リアルにラップで。で時々
俺は昔どうだった、こうだったみたいな、ね、
でもこんなことがあって4ヶ月前にはもうやめてやるぞみたいになったんだけど、またみたいなことを言ってるから、すごいなんかこう親しみが持てちゃうんですよ、私それに対して。時々マジになって人生相談っぽくなると普通に喋り出すんですよ。でまたライブに戻ったりとか、それが面白くて、また10月もね来てもらえるということなんで、あのまだ沼ちゃん、まだ日にち決まってないんですけど、一応第4土曜日、10月は第4土曜日かなと思ってまだなんですが、また次回のラジオとか Facebook でおし決まったらお知らせしたいと思います。そしてマジシャンコマーさんって知ってます？
コマ
ー？あ、コマーじゃないから、コマーさんっていう人がいましてね、
コマ
ーでやっぱり参加してくださってるんですけれども、今回10日の日はイリュージョンマジックっていうのをね、すごい荷物をいっぱい持ってきてくれてやったんですよ。で私なんかね、そのマジックで切られ役で切られちゃったんですよ、
う
ん、で、よく
切られちゃう、
テレビで見たことないですかね、
は
い、頭に四角い箱みたいのかぶりまして、でその横からブスブスナイフをいっぱい刺されてっていう。
この何、コマーさんは何、無料で来てくれたんですか。
本当はそうじゃないんですよ。
これ何、タウンカフェってこんな人も来れるんですか。
そうなんです。それは私のあのね、
音楽をやる人じゃなくて、
あ、音楽だけじゃなくて
でもいいんですか。
いいんですよ。でもこれはあの本当オープンマイクっていうあのイベントなので、観覧は無料だけど、うん、歌う側が出演者が払ってやるっていう、すごいなんか観覧の方にはお得な、
でもね、
なんですよ。
例えばそこでもう大爆笑とか、うん、もう大サプライズで、もうそのチャリンチャリンとこうやっぱりこう、
あ、もちろん投げ銭も自由なんですけれどもね。
だからこう自分ちょっと俺パフォーマンスちょっと勝負したいなと、
はいはい、
いう人は
全然問い合わせして来ていただければ、私の方にメールでも何でも。そうなんですよ。それで刺されちゃって、
刺されるってだからブスッと
でもその箱のかぶってる自分はどうなるかわからないんだけど、結構ね怖かったです。もうあのホーンテッドマンションみたいな気分です。コンテンツマンションってなんだっけ、うん、とにかくそのキーワードがですね、キーワードがね、出てきたんですよ、うん、ちょっと怖くてやってる間。
そして次は、
はい、まあ、歌もね、新しい方も来てくれたり、うん、また何度か来ている方もあのオープンマイクに参加してくれたりして、すごい盛り上がりました。
じゃあ早めに言わなきゃいけないですね。
そうですね、私の方に言っていただければ。
いつぐらいに言えばいいんですか、次の予定。
いつでもいいんですけど、ただ次の予定が10月第4土曜日ということなんだけど、まだ決定してなくて調整中なので、うん、はい、またFacebook や次の番組でね、お知らせしたいと思います。そして9月13日は大塚ウェルカムバックというところで、ワンアコースティックナイトというね、自分のライブを45分やってきました。ちょっと聞いてます？
あ、聞いてますよ。
これね、ネパール前ということだったんで、うん、もうネパールの話をしたいなと思って、今日みたいなね、うん、それでネパールのサリーという衣装で出たんですけど、うん、すごい結構思わぬところでその衣装が良かったってことで好評だったんで、うん、すごい良かったなと。ちょっと赤っぽいね、薄いサラサラした布なんですよ、そのサリーっていう、うん、それをぐるぐる巻いて、で斜めにこうして、こう肩から後ろにこう、うん、長く垂らす感じ、分かりますかね。
なかなかラジオだとね、
分かんない、
難しいですよね。
とにかく
その若い子が参加したんですよね、まあ、その癒し系の、
とにかくそういう衣装で、うん、はい、よかった。まあ、Facebook なんかにも載せてるんだけど、若い子はカモちゃんというね、うん、まあ、ネパールの、CD にも、応援 CD にも参加してくれている、
渡前ちゃんも参加してるでし
あ、 CD は ね、この日は違いますよ、カモちゃん、私、もう一人中村智美さんっていうすごい素敵な女性の3人のスリーマンライブだったんですけども、まあまあ、これ大丈夫ですかね、あのこの日ね、とんでもないことがあったんですよ、それがまたこれが、
うん、あ、 あれでしょ、あのフェイスブックでなんかね、
見ました、
見ましたよ、
なんて書いてありました、
どっかの誰かさんが救急車で、
ね、そうそうそうそう、どっかの誰かさんが救急車で ね、うん、運ばれたって、ね、今から
リハーサル、あの本番は出れなかったわけですよね、結局ね、
じゃあ出たから、これ、
あ、そうかそうか、
これ出たからの衣装で出たっていう、
どうにかこうにか出たんだね、
今からもうさ、リハーサルに行くぞっていう、リハーサルが3時4時ぐらいまで行かなきゃいけない時に電話が来て、うん、ね、でお宅のホニャララさんが、うん、救急車で今から運ばれますと、うん、病院が分かったら奥さん来てくださいみたいな、私一応奥さんなんですけどみたいな、
ホニャララの意味ないじゃない、
みたいな、いいから、とにかく全部荷物を持って、ね、ギターも持っていろいろ準備しつつ、東京に、まあ、お茶の水の方まで行き、そしたら、そしたらどうなったんですか、
まあ、結果的にはね、まあ、飲みすぎだった
って、ね、ただ飲みすぎだったって、救急車に乗って酒くせーって言われたっていう、
まあまあ、よくよくある話ですよ、
やだよね、本当すみません、ね、公共のお金を使って申し訳ないです、ね、っていうようなことで、でももう本当にもうドキドキしたんで、うん、もう帰りたい気分だったんだけど、うん、そういうわけにもいかずに、
これね、
落ち着いていきました、
ね、アーティストっていうのはね、うん、そこがすごい大事なんですよ、
何ですか、
やっぱね、家族とかね、うん、まあ、子供とか、ね、近しい恋人とか、そういうことありますけど、私はね、やっぱアーティストっていうのはやっぱそういうことを超越してね、うんうんうん、やっぱもう大勢のファンの人に向かって、やっぱりそういう、うんね、
うんうんうん、
お伝えする、
うんうん、
だから花さんももしかしたらね、うん、もうそのまま付き添ってライブもやらなかったかもしれない、
うん、分かんない
ですね、でももしかして私のことをね、うん、聞きに来てくれる人がいたらどうしようと、うん、多分そういう思いになったんじゃないです
か、いや、それは思いました、だからライブハウスだけにはとりあえず今こういう状況ですって伝えたけれども、もちろん他のね、来てくださるお客さん方にね、今日行けますかもしれませんなんては言わずに、とりあえずギリギリまでちょっと頑張ってみたけど、まあ大丈夫だったから、ライブハウスの方にも迷惑かけずに、まあライブハウスの方もね、優しい親切な方なんで、いや、もう心配しないで付き添ってくださいっていう連絡をいただきながら、ありがたいなと思って、
でも
で、
やっぱりどうにか行ったわけですよね、
行けてよかったです、本当
これね、やっぱ私は花さんね、ちょっとね、偉いと思ったのはね、そこで普通ね、ちょっと自分だったらもうちょっともうめんどくさいなと思って、もう今日はもうキャンセルだとかなってもいいかなと思った、
ならないでしょう、みんなそこはこらえて、ね、例えばもしものことがあってもなんとか出れないかとか、
そうですね、だからまあそういうことも含めてやっぱりね、そのアーティストってやっぱすごいなと思いましたね、
だんだんそういうの大事だなと思うんですね、
さあそろそろ番組も終わりに近づいてきました、
え、まだですよ、
いや、終わりに近づいてきました、
私24日の夜から30日まで、
うん、あ、そうね、
はい、ついにネパールにいてきます、ね、うん、先ほどの文房具とか募金を持ってですね、行くということなんですけど、ちょうどこうつい 2,3 日前に入ってきた連絡によりますと、うん、その募金を持って行こうとしていたのは村なんですね、ボートナムラム村っていうんですけど、そこがなんと梅雨が長引き、雨の影響で村に入る唯一の道路が土砂崩れで行けないという連絡が入ってきて、もしかしたらそこには行けないかもしれないんですけれども、まあ、あのネパールチャンバエクスポというのがあって、そこで歌うっていうもう一つの目的があり、まあ、とりあえずそこには行って歌って、またその文房具とか行けたら持っていくし、行けないかった場合はまた後でどうするかっていうのを ね、
まあ、ご実感としてね、それはもうね10月に帰ってきた時に
どうなったかと、
ぜひお願いします、
はい、番組もそろそろ終わりに近づいてまいりました
ね、花さんにね、あの、はい、最後選別も受け付けておりますので23日金曜日にこのコンサートに見に来て、そこで選別を渡してください、
ね、駅で東松戸駅でね、
そうそう、
選別を渡してくれると嬉しい、それ嬉しいです ね、はい、16時18時半から歌います、はい、それからではですね、いつもこの番組の最後に、お話ししてもらっています、ハッピーエブリデイということで、どんなね、辛かった日の中にも良いことがある、隠れているということで、今日の良かったことをメロキよろしくお願いします、
はい、今日の良かったことはね、
はい、
やっぱりまた新しい若者と出会えたことですね、
誰ですかそれ、
それはまた後日、
後日、それでいいんですね、
はい、
はい、ありがとうございました、では最後まで聞いていただいてありがとうございました、花でした。
メロキでした。ラジオポアド。